おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
富士山がまた真っ白になりました、
うん、そうね、この間ちょっと雪がまた降ったのかな、
うん、そうですよね、うん、なんか雪が溶けてきたなーなんて思ってたんですけど、はい、今朝見たら真っ白でびっくりしました。
そうね、まあこの時期はね、このぐらいの景色の方が冬っぽくていいけど、うん、少し昨日なんかすごく冷たかったけど、今日は少し和らいだかなという感じ。まあね、明日はまたどうなるか分かんないけど、
う
ん、
そうですよね、うん、まあこの2月は微妙なんですよね。そうですね、
まあね、雪が降る可能性もありますしね。
はい、
はい、
最近の兄貴はどうでしょうか。
はい、まあこの寒い時期ではありますけれども、ちょうど毎年ねこの時期東京でですね、マーケティングの、まあ、最新技術ですね、そういうものをね使った講習会というかフェアみたいなやつがあるんですけど、
はい、
今日ですね、今日明日なんですけどね、今日はちょっとそれも朝からこれ終わったらすぐに行ってですね、なんとね、もう今年は気になるいろんな情報がたくさんあってですね、ついてすぐから夕方まで4本のですねセミナーを受けるというね、
すごいですね、
もう大学生並みのハードスケジュールなので、しっかりと情報の仕入れ頑張っていきたいと思います。はい、上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。さて今週のテーマなんですが、うん、最近ドキドキしたこと、こんなドキドキは嫌だっていうね、
はい、
ドキドキです。
これですね、いろいろ考えたんですけど、
はい、
もうねものすごくありました、
はい、
最近というかもう12月の末ぐらいからこの3月終わりぐらいまでとにかくドキドキさせられるのが予定のブッキング。
あ、
これね、なんか微妙な時間に10時ちょっと過ぎとかね、
はい、
そういう微妙な時間に電話が鳴ると、あれ俺もしかしてどっか行くことになってたんだっけな別に違う予定電話だったとしても、はい、もうなんか急に電話が鳴るとドキドキし始めたりとかするっていうのはありますね。あとですね、最近ずっとね長いことやってきた受講生の成果発表会とか成果報告会みたいなやつがちょっと続くんですけど、はい、担当したね受講生とかがこう発表する前のドキドキがちょっとこう乗り移ってですね、僕もこう聞く前にドキドキするみたいなね、そういうのもちょっと最近はあるかなっていうね感じですかね。自分であんまりドキドキってないんですけど、ちょっとねこうそういう感じがドキドキ多いですかね。
でも若い時ってドキドキいっぱいしましたよね。
しましたけどね、もうねドキドキしたいですね。
ね、なんか探したいですよね、
うん、なんか探しますこれから。
じゃあ兄貴旅に出ますか。
本当にドキドキしたい旅に出ましょう。
さあ、それでは前回のおさらい行ってみたいと思います、
はい、
前回はプリキュアパパさんからの新人教育を任されていますが、幅広い年代に対応できる秘策があったら教えてください、うん、という相談メールから、大切なのはコミュニケーション、相手をしっかり思って伝える、こんなアドバイスをいただきました。
はい、そうですね、人をプロとして育てることに完全なマニュアル、そして正解などありませんが、自分がしっかりお手本になれること、そして、相手を思いやってですねコミュニケーションすること、これが大切なんですよね。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してくださいね、
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います、
はいはい、
今週はマグマグニュースから、なんて日だのバイキングから学ぶ引く接客という営業術という記事、バイキングのコントから接客を解説していますが、確かに売り込まれるとちょっとこちらが引いてしまいますが、引く接客でついつい買ってしまったこともあります。その効果ややり方に興味があってテーマにしてみました。
なるほど、分かりました。ではね、ちょっと記事の内容を紹介したいんですが、
はい、
りなちゃんが言ったようにですね、記事ではお笑い芸人バイキングのコント、これセールスマンというねネタの紹介から始まっています。これ YouTube でもね見られるんですけれども、まあ、このあらすじとしては、マンションに飛び込みでやってきた営業マン、しかし商品 品を売り込む説明は一切せず、このマンションで買わなかったのはお客様が初めてですとか、隣のお客様は10個欲しいと言われましたがお一人様5個までなので5個買われましたと、なぜか売れている様子だけを伝えてくる。気づいたら客は説明もされていない、商品を買ってしまうという内容なんですね。で、実際のお店でも販売員というのはですね、商品の売り込みを比較的こうしてしまうものなんです。しかしお客様は販売員の売り込みには飽き飽きしている。そんな中引く接客は効果的で、試してもらうだけで良さは分かります。無駄な説明はしたくないんです。使ってもらえれば説明はいらないので、言葉はでは説明できないので好きに触ってみてください、本当に好きな方に使ってもらえればそれでいいんですなど、商品への自信だけを伝えてくる。このようにされるとお客様はその自信の根拠が気になり始め、どんどん買うという、行為に近づいていく。あえて押さない接客というのは比較的高額商品に有効というふうに掲載しているんですね、はい、さてりなちゃん、引く接客で何か買ってしまったものってありますか？
ありますね。母と一緒に買い物行った時の話なんですが、はいはいはい、パンツのズボンですね、前から気になったお店なんですが、はいはい、ちょっと値段も高いお店なので、はいはいはい、なかなかこう入れなかったんですが、うん、見るだけでもいいですよ、触ってみてくださいっていう、はいはいはいはい、そんな感じで軽く入ったんです、はいはい、でそこで母親が、買ったものがですね、3万円をちょっと押してまして、半ばぐらいの金額でして、でいいからあんたのも買ってあげるって、それで私はね1万半ばぐらい5、6千円だったんですけど、はいはいはい、で確かにいいんですよ、でそれですごく綺麗に見えるので、形もね、
はいはいはい、
だから買いましたと、はい、でそこまでだったらいいんですが、これをさらに綺麗にするためにはこの下着がありますと、
はいはいはいはい、
で別に、いいんですよ、でも皆さん気に入ってるんですみたいな、別にあればあったでいいですっていう、
なるほど、
そこでまた母親がじゃあ買ってく2つねみたいな、買いましたよ、かなりの金額になりましたね。
ですね、なるほど、もうまさに引く接客、
はい、そうです。
そうか、引く接客というのはですね、意外に多く使われている方法なんですね。例えば百貨店の化粧品売り場や街の化粧品屋さんなどでトップセールスをしている販売員というのはですね、体験メイクをしても化粧品を売り込みはしないで、お肌の悩みなどのアドバイスに徹していたりするんですね。あと最近御殿場アウトレットの、近くにもできたエビせんべいの里ありますよね。
あります、
ここはですね、いろんな観光地に、エビせんべいの里はいろんな観光地にあるんですが、広い店内にですね、ただエビせんが並んでいるだけで全く接客はありませんよね。ただ全品ですね、必ず試食できるようになっていて、一回りするとそこそこ満足感が得られるぐらいなんですが、行くとですね、なんとなく2袋、3袋ぐらいは必ず買ってしまうということなんですよね。でこれもある意味接客、引く接客ということになります。またこれちょっと少し意味合いが違うんですが、何年か前にですね、百貨店でスーツを買おうと入ったテナントの、ブランドのね、あるブランドのテナントの店員さんに、こういうスーツ探してるんですがと言って見たんですね。そしたらね、そのショップ、ブランドのショップには探していたようなものがなかったんですが、その店員さんですね、僕にしばらくちょっとここで待っていてくださいと言って待たされてですね、その伸縮売り場のフロア中のいろんなブランドのショップからですね、僕の言った好みに近いスーツを見繕って 4、5 着こう持ってきてくれたんですよね。で誰もができることではないと思いますが、その時からそのブランドにファンになったということもあります。引く接客というのは商品への自信、そしてお客様に合わせた気持ちあふれる接客というのも、効果があると言えると思うんですよね。
いろんな接客ってあるんですね。恵比寿名の里、私も何回か行ってるんですが、初めて行った時には入っていいのかなって思うぐらい、そうびっくりしました。でも行っていろんなものが試せる、自由に試せるじゃないですか、
はい、そうなんです。
声もかけられずに、そうするとなんとなくこう自分もワクワクしながら試食して私もね、よく持ってますね、たくさん。
そう、
食べきれるんだろうかって思うんですけど
そうなんだよね、
さあということで兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは、試してほしい新たな接客方法、これを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントです。それでは今日の上昇ポイントは、効果的な聞く接客で上昇ということになるんですが、 僕はよくですね、営業マンやあとイベント出店、まあイベント販売をするね、販売員の人たちにおすすめしていることがあるんですね。これ何かというと、通りかかった人にまず質問を投げかけるという接客方法を勧めているんです、はい、例えばあのお茶なんかねよく売ってるんですけど、深蒸しのお茶ってかなり多くの人が知っていて、まあ飲んだことがあるお茶ですよね。なのであえて、お客様、浅蒸しのお茶って飲んだことありますか、という、まあ、質問を投げかける、
はい、
またですね、イベントでトマトを対面販売するというね農家の人がいたんですけれども、その方にはですね、お客さん、美味しいトマトの見分け方って知っていますか、っていうふうにお客さんに声をかける。あとはですね、世界で初めての技術〇〇をご存知ですか、などまず質問を投げかけるというふうなことなんですよね、
はい、
するとかなり高い確率で相手から何らかの反応が返ってきます。相手にね、あるよとか、いやそれ知らないなとかっていうことを、まあ、声に出さなくても、なんとなくその質問を考えている素振りっていうのを見せますよね、
はい、
そしたらそこで、あ、ではちょっと食べてみますかとか、あ、じゃあちょっと飲んでみますかと、試食や試飲または体験をね進めてみる。ここから無理なくコミュニケーションを始めることというのが実はできるんですね。このようにですね、相手の状況を知る行為からアプローチすると、相手というのは拒否しようとする壁を自ら取り払ってくれるんです。反対にですね、販売員の方から一方的に情報提供されると、お客様にとっては望まない情報に付き合わされてる感が強くなって拒否反応を取るんですよね。なのでまず聞く接客をする上ことっていいんですけれども、この聞く接客をする上で最も大切なのは、しっかりお客さんの要望や反応を受け入れるということなんです。これただ聞いて何か答えたっていうだけではなくてですね、受け入れる。で、形式だけの質問は相手に見透かされてしっかり対応してくれないこともあるので、ちゃんとね、聞いたら受け入れて、はい、で対応していく、こういうふうにねやっていってほしいなと思いますね。
そうか、聞く接客って、うん、確かにそうですね、
はい、
投げかけられると答えてる自分がいます。
そうでしょう。
そう、通り過ぎてしまおうって思うんですけど、うん、あ、私に今言ったみたいな。
はいはい、そうなんです。
あ、でもそれ、そういう接客も大切、
ね、そうなんですね。そう、ただ本当にお客さんのことをきちっと思って受け入れてあげる、うん、っていうことが、まずやっぱ一歩目としてはすごく大事なんですよね、はい、はい。
さあ、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴、ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。